ついて悲しいのは裾上げをしてもらうときサイズぴったりのはずなのにやたら折り返される生地せめてあと数センチあれば。
はい、オープニング曲ブルームワークスで始まりました。街ブラ、人と街と暮らしを探る。この番組はラジオママネットの提供でお送りします。皆さんこんにちは。残暑お見舞い申し上げます。長い梅雨が明けたらもう立秋なんて本当びっくりですよね。この夏は熱中症対策の上にコロナ予防対策もしなければいけないっていうね、まあ今までに経験したことのない夏になりますよね。暑さに負けず、コロナに負けず、元気に街ブラをお届けしましょう。今日も MC は私あっちゃんとミキサーのまなぶくんです。まなぶくんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はスタジオではなくって、ここはどこでしょうか。
はい、ここはですね、神戸市立、新港立花高校。
そうですね、地下鉄上沢駅から近い住宅街の中にあるとっても素敵な高校です。高校で防災支援活動をされているのが
ディレスト67ですね。
よくできました、はい、そうですね、はい、昨年ね、街ブラの第25回にも、ご出演くださってますディレスト67の皆さん、今日お越しいただいてる、お集まりいただいてるんですが、今年は、まあ、新メンバーになられた皆さんもいらっしゃるということで、今高校生活を送ってらっしゃるディレスト67の、今の活動、そして高校生活も教えていただきたいと思います。この後どうぞお楽しみに。はい、今日は神戸市立新港立花高校にお邪魔しています。防災支援活動をされていますディレスト67の6人のメンバーと顧問の先生堀江俊之先生にお集まりくださいました。今日は夏休みのね、大事な中ありがとうございます。はい、さてディレスト67の、まあ、名前の由来をね、ちょっと簡単にご説明させていただこうと思います。ディザスター、災害、リリーフ救援、ストア商店、この頭文字2文字ずつを合わせてディレスト。そして新港高校時代の2011年から活動された67人の思いをプラスしてディレスト67と名付けられたそうです。この活動についてなんですけど、まあ、三本柱っていうことでね、去年もお聞きしたんですが、販売募金、ワークショップ、エプロンシアター、これを数々いろんなイベントでされてきたんですが、はい、まず2年生の植月さんにお聞きしたいんですが、昨年、まあ、いろんなところでイベントを出演されて、販売募金、活動されてきましたよね。はい、その預かられた支援金とお手紙を、いろんな交流されてるところに送られたそうなんですが、はい、ちょっと教えていただけますか。
はい、まず、岩手県立宮古商工と同じく岩手県立高田高校、そして、宮城県農業石巻市立桜坂高校、福島県立いわき海星高校、福島県立いわき農業の東北6校と、熊本市動植物園と千葉県立立山総合高校へ、募金をさせていただきました。
すごいですね。いろんな活動されてて、すごくなんか印象に残ってることとかありますか。まあ、こういう高校と交流をしたことがあるとか、まあ、お手紙とかも書かれたりするんですかね。あ、
はい、普段は手紙と募金の曲を送らせていただいていますし、桜坂高校さんは去年実際新港立花高校に来ていただいて、こう意見交流のようなものをさせていただきました。
そうですか。いろんなお話聞かれましたか。
私ちょっと参加してなかったんですけど、まあ、充実したものになったと聞いています。
あ、そうですね。
で今年はあの去年の東日本台風の被災地の千葉県の方の高校にも送られてるんですね。
あ、はい、そうですね。
素晴らしい活動だと思います。で、ただこの今年になって、まあ、だんだんコロナが広がってきましたよね。で、まあ、春休み以降で今年4月2020年度になってから休校も続いてますけれども、その間の活動っていうのはどんな感じで何かされてましたか？
はい、休校中は、後半の方は活動もできたので、人数を絞って集まって感染予防のためのフェイスシールドやマスクなどを手作りしていました。
マスクも作られたんですね。
はい、作りました。
この、こちら今生徒会室にお邪魔してるんですけども、ここでお作りになったんですか？
はい、ここでみんなで集まって作りました。
へ、そのフェイスシールドなんですけども、この新古立花高校は何か災害が起こった時に避難所になられるっていうことをお聞きしてまして、でその校内の備蓄倉庫にもなんか準備されてるっていうふうにも聞いたんですけども、どれぐらいの量作られたんでしょう？フェイスシールド
全部で50枚ぐらい
作られた。大変でしたでしょう、作るの。
はい、ですから後半の方は慣れてきてこうみんな上手くなってたなという感じです。
あ、そうなんですね。はい、なんかねお聞きしたところによると、その小学校、兵庫区内の避難所になる小学校8校と中学校5校にもフェイスシールドをお渡しされているそうです。すごいですね。はい、ありがとうございます。そしたら2年生の杉原さん、お願いしてもいいですか？
はい、
はい、人と防災未来センターの夏休み防災未来学校、ここには毎年っていうかもう連続6回ぐらいずっとその防災センターの方で未来学校っていうのをずっと去年までされてたんですよね。
そうですね、はい、キャンドルを作らせていただいたりしました。
はい、キャンドルのワークショップ、今年はそれがオンラインに変わったっていうことで、はい、その点ちょっと教えていただけますか？
はい、私たちはオンラインでソーラークッカーを作って調理しようっていうオンライン、うん、配信をさせていただきました。
はい、ソーラークッカーっていうのはどういうものなんですかね？
ソーラークッカーっていうのは、はい、太陽光の力だけで調理できるっていう、キットを作ろうっていう配信しました。
はい、あ、実は私その動画見せていただいたんですけど、はい、すごく分かりやすくって、でもこの動画を作るのすごい大変だったんじゃないかなって思ったんですけど、ご苦労はあったんじゃないですか？
そうですね、他の部活の声が入ってしまったりとか、あと日光が照ってる時間じゃないとソーラークッカーで調理ができないので、そこを合わせるのが大変でした。
なるほど。今年雨多くなかったですか？
そうなんです、太陽が照ってる時間が短くって大変でした。
じゃあ今日は雨だからダメだから、じゃあまた明日みたいな感じで。
そうですね。
そうなんですね。すごく美味しそうなホットケーキが作られてましたよね。
はい、
それ作る人、あれ成功するまでに何個ぐらい作ったんだろう？
成功
どんな風に作るんでしょう？
どういう風に、材料を缶の中とかに入れて、でもあとは放置っていう。
1回で成功しました？
1回目はちょっと太陽光が足りなくって失敗してしまったんですけど、うん、はい、2回目にちゃんと成功して美味しいホットケーキが作れました。
へえ、日数的にはじゃあ何日ぐらい？
13とか2週間3週間とかだったと思います。
2週間から3週間もかけて作られたんですね。確かに。ああ、出来上がった時どうでした？
いやー、嬉しかったし美味しかったです。
そうですか、ね、ライフラインが止まった時に一年中調理ができるっていうことですもんね、ソーラークッカーって。
そうですね、夏も冬も全然調理できるっていう。
そうですね、はい、この動画をご覧になりたい方は夏休み防災未来学校2020で検索していただいて、7月の25日ですよね、ね、その配信をご覧いただければいいと思います。ありがとうございます。ね、これ夏休みの宿題にもいいですよね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。はい、その次はちょっと新しい壮大なプロジェクトが活動が始まったというふうに聞いてまして、はい、大西くんお話をちょっとお聞かせいただいてもいいですか。はい、2020年度から開始ということで、はい、山を育てて町を守る六甲さんへの支援活動、はい、ちょっとこのことで教えていただけますか。どんなものを作ったり、どんな活動なんでしょう。
あ、僕たち GS67 では間伐材を使って、はい、間伐材を使ってストラップや、はい、ペン立て、コースターなど、そういうグッズを作ったり、その販売募金で得た支援金を寄付したりしていて、はい、しています。
あ、なるほど。それは全部手作りなんですね。
はい。
あ、そうなんですね。間伐材を利用するっていうことなんですけど、作られる時のその苦労とかもあるんじゃないですか。その普通の木ですよね。
間伐材はガタガタしたりしている時があるので、その面とかをこすったりする時や、あとなんか穴を開けたりするときにちょっとずれたりするときがあるので、その作業とかが難しいときがあったりします。
なるほど。ペン立てとか穴を開けたりっていう、ペンを立てるところの穴を開けたりっていう機械を使って一つずつ、
はい、
で滑らかにするように磨いたりっていう。
そうです。
へ、すごい手間かかる。すごい時間かかるんじゃないですか。
はい
はい、あとなんかウッドピンチとかアンブレラマーカーとかもなんかちょっと教えていただいたんですけど、何個ぐらい今作りました。
今は夏休みの間にも最後に集まって作った時があったので、
はい、
それだけでもすごい作ってるので、
はい、
たくさん作ってますね。
なんですけど、まあ、六甲さんの緑を子どもたちに継承していくための活動っていうような、とても壮大なプロジェクトっていうふうにお聞きしてるんですけども、これのエプロンシアターもできたんですか。
はい、
新作、
はい、できました。
今日見せていただくことってできます。
はい、
あ、よろしくお願いしてもいいでしょうか。
はい、
あ、今日初公開ですよね。
いや、神戸市建設局でやったので今日で2回目、はい、
あ、すごく貴重な機会を、はい、ぜひ録音させていただきたいのでお願いできますか。はい、杉原さんが読み手の方でエプロンをつけてらっしゃって、で、横山さんが、これはどう言ったらいいんだろう、カンペで、ちょっとこう物語のところをね、ちゃんと見せていただいてますね。で、大西くんが、はい、エプロンにつけるものを準備してくださってるということで、はい、それではよろしくお願いします。
キャンドブラックとターくんのエプロンシアターを始めたいと思います。よろしくお願いします。ある日、ターくんとキャンドブラックは町の食堂で仲良くお昼ご飯を食べていました。ねえブラック、そのラーメン美味しい？醤油と豚骨のバランスが最高だよ。ター君のカレーも美味しそうだね。ここのカレーは辛すぎないから美味しく食べられるんだよ。そうなんだ。ところでカレーを食べるスプーンが木なんだね。洒落てるな。でしょ、木のスプーンのおかげでカレーの辛さが優しくなってる気がするんだ。確かに木は心が安らぐね。 特に日本人は大昔から上手に木を使う知恵を持っていたからね。大昔っていつ頃から木を使ってるの？今から1万5000年前の縄文時代から木を使っているんだよ。日本人は縄文時代の頃から木を使って一緒に暮らしていたんだ。ここでみんなに質問です。大昔の人が使っていた木でできた道具を知っている人はいますか？
はいはいはいはいはい、
はい、
斧。
そうだね、斧。斧の柄の部分は木で作っているよね。それではお話に戻ります。ブラック、僕聞いたことあるよ。昔の人は木と石で斧を作っていたんでしょ？ターくん、よく知ってるね。木を切り倒す斧には椿みたいに硬い木を使っていたんだよ。斧が折れたら使えないもんね。その通りだ。また獲物を捕まえる狩りに使う弓には硬くてしなるカシの木を使っていたんだ。矢を遠くへ飛ばすためにはいっぱいしならないといけないもんね。ターくん、よくわかってるね。他にも木の器には割りやすい土地の木を、家を建てるのにはヒノキや栗、シイの木が使われていたんだ。日本には昔から大きな建物が建てられていたんでしょ？そうだよ、青森県の三内丸山遺跡。この六本柱建物は15メートルもあるんだよ。何に使われていたのかはよく分かっていないんだ。他にも奈良県の平城京や京都府の平安京の都には歴史的な大型建築、これは法隆寺の世界最古の木造建築だね。素晴らしい木材加工技術が使われているんだ。また普段の生活で使う農耕具や家具などの生活道具、工芸やクラフト、製品などで使われている。日本人は木と一緒に暮らしているんだよね。もっと木のことを知りたいな。じゃあター君に山のお話をしよう。木は山に生えているよね。人間が使う木はいろいろあるけど、家を建てるにはどんな木が必要かな？太くてまっすぐで長い木だ。そうだね、そんな木で山を育てないといけないんだ。そうか、自然に生えている木はまっすぐじゃないもんね。そうだ、太くてまっすぐな木を育てるのには長い年月とたくさんの苦労があるんだ。山に木の苗を植えて育てるんだけど、苗の間隔を空けるとまっすぐな木にはならないんだ。だから苗の間隔を狭くしてたくさん植えるんだ。そうするとまっすぐに育つ。たくさん植えるんだからたくさん木が育っていいよね。実はそこが難しいんだ。たくさん植えたままにすると木は太くならないんだ。細いまっすぐな木では家は建てられない。そうだよね。じゃあどうやって太くするの？少しずつ木を切って数を減らしていくんだ。これを間伐って言うんだ。せっかく植えた木を切るの？そうだ、もったいないと思うだろ。でもこれが木を育てるために大切なことなんだ。へえ、知らなかったな。木の苗を植えてから太くまっすぐに育った木になるまでは、間伐だけでなく下刈り、枝打ちなどたくさんの作業が必要だ。そしてこの作業は本当に大変でお金もかかるんだよ。ターくん、杉の木を知っているかな？知ってるよ。太くてまっすぐな木の代表選手だよ。そうだね、そんな杉の木も枝打ちという作業をしないとこうなるんだ。え、こんな杉の木見たことないよ。そうだろ、木は見えないところできちんと手入れされているんだ。木が育つためには50年くらいかかる。その間はお金と手間をかけて木を育てるんだが、ほとんどお金は入ってこない。だから最近はほったらかしの山も増えているんだ。このままじゃ木が育たなくなっちゃうよ。大変だ。木が育たなくなってしまうのも大問題だが、それ以外にも大変なことになっているんだ。他にもあるの？間伐をしない山は木の葉っぱが覆い茂って地面に日光が当たらないから草が生えない。草が生えないと地面の栄養を持っている土が水で流れて木が成長せずに細い細い木ばっかりになるんだ。細い木は売れないんだよね。
売れないだけが売れないだけじゃないんだ。細い木は木の根を張る力が弱い。台風や雪ですぐに折れてしまって、雨が降るたびに根こそぎ流れてしまう。山は水を蓄える力をなくして土砂崩れを起こす。ほら、このさっきの写真、土が崩れているだろ。山が崩れると麓の町に被害が出る。たーくん、これをちょっと見てくれるかな。何も生えていない地面は1時間に8センチしか水を吸収できない。草が生えていると1時間に13センチの水を吸収できる。しっかり木が生えている山は1時間に26センチの水を吸収できるんだ。山は地面の4倍以上の力を持っているんだ。だから緑のダムって言われたりする。へえ、山ってすごいんだね。町も守っているんだ。だから僕たちは山を大切にしないといけないんだね。でも木を育てるのにはお金がたくさん必要なんだよね。僕は子供だからお金持ってないよ。確かにお金は必要だ。でも誰にでもできることはある。たーくんが今日この話をみんなに教えることだって山を大切にすることになる。みんなが山のことを知ればみんなの力が少しずつ集まって大きくなるんだ。他にも外国の木じゃなくって日本の木を使って家や家具を作ることも重要だ。さっき言った間伐した木を使ったものを使うっていうのも役に立つんだ。ディレスト67でも間伐材を使った商品を安く売ってるよ。他にも簡単な木の工作もできるから見に来てね。ブラック、僕にもできることはありそうだね。山を育てて町を守る、みんなも考えてみよう。これでキャンドブラックとタークのエプロンシアターを終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。山を育てて町を守るのエプロンシアター、初めて見せていただきました。すごい3人のコントラストというか、すごいですね。連携が素晴らしい。
ありがとうございます。
はい。で、そこで1年生の横山さん。はい。もう早速エプロンシアターにも参加されてて、素晴らしいんですけど、はい。何かきっかけがあってディレスト入られたんですか？
そうですね。ディレストに入ったきっかけは、もともと高校生になってやっぱり中学校から、変わったことをしたいなと思ってたんですけど、人と関わる仕事をしたくて、ディレストでは、商品を、売るためにお店を出して、そこで接客もしていると聞いたので、入って、そういう風な経験をたくさんしたいなと思って入りました。
ございます。
ありがとうございます。
はい、今日は1年生3人来ていただいているので、じゃあ今度川口さんもちょっと教えていただいてもいいですか？
はい、
はい、ディレストでどんなことやってみたいですか？
商品作りを主にやっていこうと思っています。ものづくりがとても好きなので、はい、それを積極的に活動していきたいと思っています。
はい、頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、もう一人男子、はい、豊永くんお願いします。高校生活でどんなことこれからしたいですか？
高校生活では中学校とは違った、例えば、勉強とかは、
はい、
そうですね、中学校の時と違ったよやり方をしてみたり、主にそうですね、係とかは結構積極的にはしたいなと思っています。
はい、頑張ってください。はい、皆さんすごいね、1年生2年生でいろんな活動をされてるんですが、今日、3年生の方でね、ちょっと一人今日はお見えになってないんですが、まあ、ディレスト67でもあり生徒会長でもあり、でディレスト67の活動もしながら最後の、ソフトテニス部としても両立されてこられた小宮くんの、ちょっとお手紙を持ってきてくださってますので、ちょっとここで読んでいただけますでしょうかね。彼はすごく頑張ってこられて、高校生活でいろいろな思いがあると思うんですよね。すいません、じゃあ豊永くん、はい、代読していただけますか？お願いします。
代理で僕、豊永が読ませていただきます。新型コロナウイルスの影響で当たり前のことなどないということが改めて分かりました。僕の所属するソフトテニス部も休校の影響で2ヶ月ほど練習ができませんでした。 僕たちの最後の大会のはずであった総合体育大会もなくなり、8月に開催される代替大会が最後の試合となりました。僕たちの部活は近畿大会出場を目標にしており、今年は県大会までは行きたいと思っていたので、市大会で終わってしまうことが決まっていることが心残りです。また休校の影響で中間テストが行われなかったので、成績が決まるテストに部活をしながら挑むという変則的な形になったので、先生は考慮してくださいましたが、もっと勉強する時間が欲しかったなと思いました。自粛期間の影響で先輩方とは異なる3年生の1学期になりましたが、状況を悔やむのではなく、やるべきことを一つずつ行い、後悔のない高校生活の締めくくりにしたいと思います。最後にリデスト67の皆さんへメッセージを送りたいと思います。今年上半期のイベントはほとんど中止になってしまい、1年生は出展に出たことがまだ多くないと思うので、これから経験を積んで頑張ってください。2年生は大西以外はそんなに心配していないので、いろいろ面白いことをしてください。応援しています。
小宮先輩覚えててくださいね。
はい、新興立花高校ディレスト67の皆さん、今日はありがとうございました。
君を連れ去って夢の続き見せたくて、僕はもうここに全てをかける。突然の
この曲が聞こえてくると、そろそろエンディングのお時間になりました。はい、もう今日はね、新興立花高校にお邪魔しまして、初めてエプロンシアターの新作も見せていただき、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
もうなんか感動しました。なんかやっぱりこう、なんて言うんでしょうね、入学したての1年生の方たち、そして中堅の2年生、そしてさっき作文読んでいただいたんですけど、3年生のこう毎年こうだんだん後輩につながっていくっていう、その活動が本当に素晴らしいなと思いながらお話を聞いてました。はい、堀江先生、一言今日のご感想とか何か教えていただけたらありがたいですけど。
あの失敗もありながら、あの自分たちらしくできたんで良かったなと思って、いつもね、あの失敗してこいって言ってるんで、失敗しない人は何もしない人だから、まあ、そういうことじゃなくて、じゃんじゃんやって、じゃんじゃん失敗して新しい発見をしてほしいなって。で、あの支援や防災や言うてやってますけど、防災教育っていうよりか防災での教育学びっていう風につなげていけたら、視野も広がってね、楽しくなるかなって思ってるんで、まあ、それが伝わればいいなって思ってやっております。
この放送を聞いてくださった方がディレスト67のエプロンシアター見たいなとか、あの間伐材の商品ってどうなんかなって思ってくださったらね、ぜひご連絡くださったらいいですね。
あの呼んでいただければ行きますんで、よろしくお願いします。
ディレスト67の販売募金商品等についてのお問い合わせは、新興立花高校のお電話番号 078-579-3650 の方にお問い合わせお願いいたします。はい、本日は新興立花高校にお邪魔しまして、ディレスト67の皆さんにたくさん楽しいお話を伺いました。新興立花高校様のご好意によりまして、今日は町ぶらを、取材そして収録までさせていただくことができました。心より感謝いたします。堀江先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆さん、ありがとうございました。これからも町ぶらは輝く人町を応援します。 それではブルームワークスタッチザレインボーを聞きながらお別れします。この番組はラジオママネットの制作でお送りしました。また来月も FMYY ホームページとポッドキャストで、せーの、街ブラお楽しみにって言っておられる。